ローマ人の手紙の一章をどうぞお開きください。なぜ罪人は裁かれるのか。パウロはその理由を説明することで、裁かれることが当然の結果であるということを罪人に悟らせようとするわけです。前回私たちはその裁かれる理由について学びました。その一つ目の理由というのは、神様の存在を認識していながら、その神を受け入れない罪、それゆえに裁かれるんだ。19節のところから20節のところにそのことが記されていました。確かに聖書の言葉を聞いたことがなくても、少なくとも全ての人々は神については知っていると御言葉が言います。神について知り得ること、認識できること。なんで人々にそれがわかるのかっていうと、神様ご自身がそれをしておられるからだって。神がご自身を知らせようとしておられるから、私たちにそれが明らかなんだと、パウロは教えるわけです。この被造物によってそのことが明らかだって。明らかであるからです。明白に示し続けられているって。神はそのようにご自身をこの被造物を通して、自然界を通して、人々の前に明らかにし続けておられる。だから人に弁解の余地はないんだって。20節のところにあったように。罪人が裁かれるときに、誰一人として私は知らなかったと。そういった口実が通らない。何の反論もできないと。なぜなら神様が存在されておられることを知っていながら、その真理を阻んだ。その真理を拒んだ。故に裁かれるんだって。そのことを私たちは前回見たわけです。で、この18節からこの、今日私たちが見ようとしている23節まで、このように話は展開していきます。パウロはまず19節のところで、神については明らかで、今我々が見てきたように。それはなぜかというと、神様がそのことを明らかにされたと19節で教えて、20節になると、被造物がその神様の証だと。被造物を神様がお使いになるんだということを言ってるわけです。そして、この20節、21節、また18節もそのことを教えるわけですが、18や20や21節は、しかしながら、神様がご自身を明らかにしておられるにもかかわらず、人々は間違った選択をしているということを言うわけです。そして22節に、だから人々は愚か者だと。人間って愚か者だと。罪人は愚か者なんだということを言い、その理由を23節で説明するわけです。なぜなら、彼らは誠の神ではなくて偶像を作り、これに仕え、これを崇拝しているからだ。このように話を彼は展開していくわけです。今日私たちは、この21節のところから最後の23節までを通して、裁かれる理由を継続して学んでいきます。さっきもお話したように、一つ目の理由っていうのは、神の存在を認識してながら、その神を受け入れなかった。その罪だ。二つ目に彼が教えてくれることっていうのは、神の栄光を恥ずかしめる罪ゆえにって。なんで裁かれるか。神様の栄光を恥ずかしめてる。その罪ゆえに裁かれるんだと彼は教えるわけです。前回私たちが少し見たように、21節のところには、神の栄光を傷つけてるって言いました。栄光を傷つけてるって。そして彼は21節に4つのことを挙げました。一つ目は、神を神として崇めない。神を神として崇めない。崇めるという言葉を、ここ時点で見てみると、たっぷり者として敬うと書いてある。そのようなことをしてないって言うんです。この言葉は前にも説明したように、栄光を与えるという意味があります。だから皆さんの聖書の欄外に栄光を期さずというふうに記されているわけです。これが全ての被造物に与えられた目的でした。神様に栄光を期すということです。神様の素晴らしさを称えるということです。 なぜならこの創造主なる神だけが全ての被造物によって栄光をお受けになるにふさわしいお方だからです。もう少し細かく見るならば、どうやって栄光を表すのか。一人一人がその方を心から信じることです。その方に信頼することです。その方に忠実に従うことです。その方を称えることです。そのようにして、最初に作られたアダムとエバは罪を犯すまで神と共に歩んでたんです。彼らの歩みというのは罪を犯すまでの彼らの歩みというのはまさにそのような生き方でした。神の栄光を表してた。神を信じ、神に信頼を置き、そして神の命令に忠実に従い、そして神を称えていた。悲しいことに御言葉が教えることっていうのは、このような生き方を誰も生まれながらにしていないって。創造主の誠の神を生まれながらに誰も信じないって。その方に信頼もかない。その方に従ってもいかない。その方を称えることもないって。そして、神様の栄光を築けてるんだって。二つ目に私たちが見たのは21節のところに、感謝をしないと出てきました。感謝をしないって。神様は私たち一人一人に素晴らしい恵みを与え続けてくださっています。今日も我々はその恵みによって生かされています。この自然界を見たら、自然の恩恵を私たちはたくさんいただいています。この美しい、素晴らしい季節、我々は神様の自然を作りになったものを見るときに、その美しさを見て、素晴らしさを見て、感嘆します。喜びます。でも問題は、その神様に対して我々は感謝をしないというんです。マタイの福音書の5章の45節でイエス様はこうおっしゃって、マタイの5章の45節のところで、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。マタイの5章の45節の後半を意味しました。感謝のことに神様は、神を信じている人、信じていない人にも同じように素晴らしい恵みを与え続けてくださっている。このような恵みをいただいているにもかかわらず、神様に感謝をしない。そこに問題があるって。私たちは自分の健康に関しても感謝しなきゃいけないです。神の憐れみによってこうして健康が守られて生かされていること。日々私たちに必要な食べ物が与えられていることも私たちは感謝することです。ただ食事の前に形だけの感謝じゃなくて、本当に私たちは主が与えてくれているものに対して感謝をすべきです。ルカの福音書の6章の中でイエス様がこんなことをおっしゃっています。なぜなら意図高き方は、恩知らずの悪人にも憐れみ深いからですって。面白いことをおっしゃったわけです。意図高き方、神は恩知らずの悪人にも憐れみ深いって。神は人々が恩知らずだってことを知ってるんです。神の恵みに対してそれを感謝しないことを知ってる。それでいて神はなおも恵みを与え続けているって。ルカの福音書の6章の35節の御言葉です。いいです。ですから御言葉は私たちに繰り返し、人間の問題、罪人の問題って何かって、神様に感謝をしないんだって。でもこれはイエス様を信じになっていらっしゃらない人たちのだけの問題ではなくて、我々クリスチャンの問題でもあります。覚えてます ?10 人の雷病人がイエス様によって癒された時の話を。覚えてらっしゃいます?彼らはイエス・キリストの前にやってきて、癒されたいと願いました。そしてイエス様がこうしなさいとおっしゃった。そして彼らはみんな癒されたんです。ところが、その中の何人でした？イエス様のもとに帰ってきて感謝したのは。10人の中のたった一人でした。ルカの福音書の17章の17節のところから、実際は12節のところから話が出てくるわけですが、17章の17節のところに、イエス様はこんなことをおっしゃって、10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいない。 いないのか。サマリアの人だけだったんです、戻ってきたのは。それ以外の人は戻ってこなかった。感謝しない、大きな罪だというんです。神の栄光を傷つけているというんです。なってる皆さん、今我々はさまざまな神様が下さる恩恵の話をしました。考えてください。あなたに罪の許しを与えるために救い主を送ってくださったことを感謝してない、はい、日頃与えられる神様が日ごとに与えてくださるその恵みを感謝しないだけじゃない、救い主を送ってくださったことも感謝しない。どれほどそれが大きな罪であるかってお分かりになりますでしょ。ここまで神様があなたを愛して救い主を送ってくださっているのに、その方に感謝しないんです。どれほど神様がそのことを嘆いていらっしゃるか。3つ目に21節が教えてくれたことっていうのは、思いは虚しくなるとあります。なぜなら彼らは神様を神として崇めない、感謝をしない。その結果どうなるかっていうと、彼らの思いはますます虚しくなるというんです。心はますます空虚になるって、満足がないというんです。自分の思い通りに生きてても、神様に逆らっている人々に神の祝福はないわけです。だからその人たちは何を、自分の欲しいものをどれだけ手に入れたとしても、心の中っていうのは虚しいって。でそのことを私たち前回見たわけです。本当の満足を与えることができるのは神だけです。同時にこの虚しいという言葉ですけれども、エレミア書の2章の5節のところにもこんなふうに記されています。主はこうおせられる、あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ、虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか。ここで虚しいという言葉が使われているんです。でこの虚しいという言葉は、このヘブル語の聖書をギリシャ語に訳した70人訳を見てみますと、そこには偶像崇拝に移っていくという意味で使われています。人々が偶像を崇拝するものへと変わっていく。そのようにこの虚しいものというのを72人訳では訳しています。ということは、もうこの御言葉を見れば明らかですけれども、人々が虚しくなる、つまり神様の祝福をいただいていない人はいつまでたっても満足しないだけじゃない、そのように神様に逆らい続けている人々はだんだん誠の神様から遠ざかって、神でないものを神として崇拝始めるんだ、偶像礼拝を始めていくということです。でそれは後で私たちはもう少し見ます。彼らの思いは虚しくなった。そして4つ目に、無知な心は暗くなったと言っています。心、パウロ書簡において50回以上もパウロはこの言葉を用いています。すべての考えや言葉、行動が湧き上がってくるところ、それがこの心です。感情であったり知性であったり、また意志、そういったものが湧き上がるところです。ですからパウロは言うんです。その心が暗くなっていくって。心が暗くなれば、感情にも言葉にも行いにも悪い影響を及ぼしていくんです。だって心が暗くなっていくんですもん。そうすると正しく物事を考えることも、正しいことを言うことも、正しいことを行うこともできなくなってくる。そのように悪い影響が心に及んでいくというんです。霊的な真理に対してもだんだん鈍化になってきます。神様の真理を聞いても聞いてもそれが分かんなくなってくる、ね、そしてそういった状態にいる人々を我々はたくさん知ってるんです。かつての私たちもそうでした。神様の真理を聞いても聞いても聞いても理解できない。なぜか、このように神を拒み続けてるからです。神に逆らい続けてるからです。パウロは言うんですね。どうして罪人が裁かれて当然なのか。その質問に対して彼は、創造主である神がご自身を明らかにされ、そして 我々もそのことを認識していながら、その神を信じ受け入れようとしない。だからだって。誠の神様を信じ受け入れない。それゆえに私たちは、罪人を裁かれるんだって。パウロがアテネという町に行った時に、使徒の17章に出てくる話ですけども、偶像でいっぱいだったその町にあって、パウロは言うわけです。ね。悔い改めるようにって。その時にパウロが言ったことっていうのは、神は私たち一人一人から遠く離れておられませんって。いいです。神がどっか遠くに行ってるんじゃないんです。我々が救いを求めてるのに神様がどっか遠くにおられて、救いを与えてくれないって言ってるんじゃないんです。神は私たちの近くにおられるって言うんです。つまり我々が救いを求めるなら神様与えてくれるって言うんです。じゃあ問題はどこにあるか。ローマ書の3章の11節がこんなことを私たちに教えてくれます。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。ローマ書の3章の11節に。ここに問題があったんです。神が私たちから遠ざかってんじゃない。我々が神様を求めない。そこに問題があるって。これが罪人の問題なんです。神を求めない、神を必要としない、ゆえに裁かれるって。そのことを21節で教えてくれたパウロは、二つ目の理由を見ます。神の栄光を築けてるだけじゃない。神の栄光を汚してるって言うんです。22と23見てくださいます。ローマ書の一章。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄を滅べき人間や取り獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。神様の栄光を汚したんだって言うんです。22節見ていきますと、自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、というふうに記されています。神様がおっしゃるのは、未信者って、神様を信じてない人々って、悲しいけど、愚か者だって言うんです。で、問題はどこにあるかっていうと、見てくださいます。自分では知者であると言ってるんです。誰が言ってるか。この神様の救いを受け入れてない人、この神様を信じてない人々です。自分では知者であると言いながらって。そのように強く主張するという意味です、これ。彼らはそんな風に強く主張し、断言し続けてるんです。私は賢いって。私には知恵があるって。でも問題はそのように自分自身が主張してるだけに過ぎないんです。なぜかっていうと、その後に愚かなものとなりと続くんです。で、この愚かなものとなりっていう、この動詞をそのギリシャ語の辞書で調べてみると、面白い意味が出てくるんです。こんな風に書いてます。愚かであることを証明するって意味だって。愚かになること、また自分の馬鹿を証明するって。そんな風に辞書には定義されてます。この言葉。ですから、パウロがここで言ってることっていうのは、自分は賢い、自分には知恵があると言っていながら、でも自分たちがやっていることを見れば、彼らは実は非常に愚かであるということが証明されるって。ですから彼はその後で、その行いというものを記しているわけです。それが23節に出てくるんです。愚かなものであるということの証拠です。どんなことをやっているか。誠の神ではなく、偶像を作り、偶像を崇拝しているという、その行い。その生き方。そこに問題があるって。18節でこう言いましたでしょ。不義をもって真理を阻んでいるって。まさにその生き方がここに記されているわけです。で、23節の御言葉を見ていただきますと、最後に変えてしまいましたという動詞が出てきます。この変えてしまったっていうのは、交換するって意味です。じゃあ何と何を交換したのか。それを23節でパウロは教えてくれたんです。不滅の神の見栄を、ね、形に似たものと変えてしまったって。です。 不滅の神の御栄を形に似たものと変えてしまった。それは何か。ここに記されているように、滅びき人間や鳥獣、そういったものの形に似たものと変えたというんです。23節の御言葉が私たちに教えてくれていることというのは、滅びることなく永遠に存在し続けておられる栄光にあふれた神を礼拝するんではなくて、かえって滅びる人間や鳥や動物、爬虫類を礼拝する選択を人間はしたんだって。ですから、面白いでしょ、23節の初めに神に関しては不滅のって言ってる。そしてそれ以外のものには滅べきって言ったんです。対比してるんです。神ってどういう方なのか。そして人間が選択した神というものはどのような愚かなものなのか。この二つを比較するわけです。栄光に満ち溢れた、滅びることない神様を、滅びゆくもの、つまり死滅してしまうものと変えてしまったんです。だって人間も鳥も獣も這うものもみんな死を迎えます。死滅してしまいます。そのようなものと永遠に永続する神様と変えてしまった。交換してしまった。このようなことは神様に対する大きな罪です。神でないものを崇拝することは罪です。神でないものを作りそのようなものに手を合わせることは罪です。覚えてらっしゃるでしょ、皆さんも。十戒を。神がモーセを通して人々に与えられたあの十戒、出エジプト記の20章の中に出てきます。その十戒の中でどんなことを神様は人々におっしゃったのか。出エジプト記の20章の3節のところからこんなふうに十戒は記します。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。これほど明確に、偶像を禁止しているところ、こういう箇所を見ると我々は何の反論もできません。だって明らかに神様は偶像崇拝というものを憎んでらっしゃるから、偶像を作ってもならないし、拝んでもならない、仕えてもならないって。申命記の4章を開いてみてください。この申命記はモーセが記すわけですけれども、エジプトを出て約束のカナンの地に向かっていた人々が神の前に罪を犯しました。そこで神はヨシュアとカレブ以外は誰一人として約束の地に入れない。40年間彼らは荒野をさまようわけです。ご存知のように、ね、そして新しい世代が、彼らの子供たちが大きくなり、そして彼らが今まさに約束の地に入ろうとしているわけです。その時にモーセがこの世代の人々に何を言ったのか。申命記の4章の15節からご覧くださいます。あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。神は私たちの目で見ることはできないと言っているんです。16節、堕落して自分たちのためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も、また天に目を上げて日、月、星の天の万象を見るとき、見せられてそれらを拝み、それらに仕えないようにしなさい。再びモーセはここで、今から約束の地に入っていこうとする民に対して言うんです。偶像を作ってはならない。 偶像に手を合わせて拝んではならないって、ね、なぜならこのようなことを神様は忌み嫌われるからです。偶像崇拝を神は嫌われるんです。そのようなことを神様は黙ってご覧になってらっしゃるのは怒ってらっしゃるんです。ですからこの申命記の4章の23節から見てくださいます。気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神主の命令に背いて、どんな形の彫像も作ることのないようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神だからである。はっきりと御言葉は、神様はそのように神でないものを崇拝するということに対して怒ってらっしゃることを教えています。先ほど見たモーセの10回のところでは、五節のところではこういうふうに続いてました。それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないと、そう言った後、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼした。つまり神様がおっしゃったことっていうのは、誰か親が罪を犯したら、その子供たちはみんな同じように永遠の滅びに行くのかって、ね、神様は救いのチャンスを与えないのか、そんなこと言ってんじゃないんです。神様がおっしゃっていることは、どれほど神はこのような罪を憎んでおられるかということです。どの世代の人々でも、どんな家庭に生まれ育とうと、どんな罪の中に生まれ育とうと、イエス・キリストを信じる信仰によって罪は許されます、救われます。しかし我々が覚えなきゃいけないことは、神はこのような偶像を作ること、それを崇拝すること、それに仕えることを大変嫌ってらっしゃるということです。神はそれをご覧になって、よしよしとおっしゃらないんです。神はそれに対して怒りを持ってらっしゃるんです。もう一箇所。エレミア書の2章です。エレミア書の2章の11節の御言葉。主なる神がこのようなことをおっしゃる。11節に、かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があっただろうか。ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えたと書いてます。より面白いことを言ったわけです。ね、神々を神々でないものに取り替えた国民があったろうか。つまりこれは異教の人々の話をしているんです。たくさんの偶像を崇拝している人々の話をしているんです。で、その人々でさえ、それを捨てて別のものを信じるということがあったかって言うんです。で、それを引き合いに出して、私の民、イスラエルです。彼らが何をしたかということを責めるんです。彼らは、誠の神を捨てて、他の神に心を向けているって言うんです。偶像を崇拝している。お分かりになりますでしょ。神がどれほどこの罪を憎んでいらっしゃるかって、どれほどその罪に対してお怒りになっていらっしゃるかということが我々見て取れます。だからローマ書のもう一度一章に戻っていただいて、なぜ神様がこのような偶像を崇拝するということを怒っていらっしゃるのか。それは旧約聖書の中の教えでも明らかです。いいです。神はその罪を憎まれます。もちろん、すべての罪を憎まれます。人々が一体何をしたのか。それは、人々は栄光ある神様を人間のレベルにまで引き下げたんです。不可能のない神を、不可能だらけの人間のレベルに引き下げたんです。清い罪のないお方を罪に汚れた人間のレベルに引き下げたんです。永遠に生きる命の源を死に対して無力で有限な人間のレベルに引き下げたんです。誠の神を崇拝するべき私たち人間がその方の代わりにこんな愚かな、罪深い、滅びに至る人間を代わりに崇拝するようになったって言うんです。 なんて愚かなことを人間はしているのかです。確かにバビロンにおいてダニエルたちがいた時にもそうでした。世界を治めたネブカデネザルは金の像を作りました。そして人々にその像を崇拝するようにと命じました。人間って変わってません。人間って創造主なる誠の神を崇拝する代わりにそれ以外のものを崇拝したいんです。人間がしたことって何か。神様をそのような人間のレベルまで引き下げただけじゃない。それ以下のものへとますます神様を引き下げていくんです。人間ではなく今度は鳥に、今度は獣に、今度は這うものにって。私たちが考えてみなきゃいけないことっていうのは、栄光ある神がどうして我々のような罪に汚れた人間と同等なのかです。どうしてこの神が人間以下の鳥や動物と同じなのかということ。そして、地を這う者や爬虫類や、あの呪われた蛇と、どうしてこの創造主なる、清い正しい神様が同じなのかって。パウロは言うんです。これが人間の愚かさを証明してるって言うんです。彼らは言うんです。私たちには知恵があるって。そのような偽りを信じているところに問題が実はあるんです。なぜなら人間は知恵あるものと思い込んでますから、神よりも自分の方が正しいと思うんです。自分の方が知恵があると思うんです。そのプライド上にいつまで経ってもこの創造主なる神の前にへりくだろうとはしないんです。かえって自分を神よりも優れた地位に置くんです。創造主の代わりに人間を崇拝する。誰がそんな選択をしたんでしょう。人間というのは、罪人というのは、自分には救いが必要であるとは思いません。隣の人を見て、この人には必要だけども、私には必要でない。だって私はそんなに悪いこともしてないし、法を犯したこともないし、人を傷つけたこともないし、私は真面目な生活をしてきた。だから、救いは私には必要じゃない。でも、あのように罪を犯している人々には必要だって。プライドです。人はこう思います。自分で自分を救えると思っている。一生懸命努力すれば、こういうことを継続していけば、先祖から伝わってきた言い伝えを守っていけば、きっと救われるに違いないって。自分で自分を救うこと、天国に行くことができるようになると思い込んでるんです。また人間は神様の備えてくださった救いに意見するんです。その救いが不完全であると言うんです。神様、あなたの備えてくれた救いはおかしいですって。そんな救いは正しくありません。そんな方法では救われませんって。その結果どうなるかって。その結果、様々な宗教が生まれていくんです。人間はこの自然界を見るときに、少なくともそこに存在する不思議には気がつきます。我々もすでに見てきたように、そこには調和があります。そこには力が存在しています。そこには知恵があります。そういうのを見るときに、その創造主に目を向ければいいんです。でも人間はそれをしたくないからどうするか。自分は知恵あるもんだと思ってるからどうするか。人間は様々なことを考え始めるんです。そして誕生した一つが、アニミズムと言われるものです。つまり、聖霊崇拝というものです。この聖霊の聖というのは、清いというのではなくて、精密の聖です。米辺に青と書きます。どういう教えかというと、こういう教えです。すべてのものには霊魂、魂が宿っているという考えです。簡単に言えば。私は知りません、そんな宗教。私たちはそんな中で生まれ育ってきてません。すべてのものにはそういう魂が宿ってるって。 だから全てのものを崇拝するって。神道は八百万の神々って言います。数を言ってんじゃなくて数が多いという話をするわけです。多分。でも全てのものには、水にも、木にも。彼らは、それらを見るときにそれらを作られた創造主を見ることができるんです。でも彼らはそれを見たくないからどうするかっていうと、そこに霊魂が存在する。そしてそれらを礼拝の対象へと変えていくんです。わかりますでしょ？いつまで経っても人間って神の前に謙虚にならないんです。人間っていつまで経っても神の前にへりくだらないんです。私は知恵があるって。そう言い続けて、そしてその神が示してくださっている真理を見るときに彼らは言うんです。この創造物一つ一つが崇拝の対象だって。パウロは教えてくれるんです。だから人は愚かなんだって。だから人はそのような行いによって自分がどれほど愚かな存在であるかということを明らかにしてるんだって。この日本には182634の宗教が存在すると言われています。恐ろしい数です。びっくりするような数です。2002年の文化庁の宗教年間によれば182634ですよ。この国には。この事実は私たちにあることを教えてくれます。どれだけ私たちの愛する人々は神様に逆らい続けているかです。神がこれほどご自身を示してくれているにもかかわらず、彼らはその創造主に心を向けようとしない。かえってその創造主に心を閉ざして、そして自分たちの考えでもって崇拝の対象を作り始めた。先週ですけれども、二人のゲストが来られました。彼らはちょうど中国に伝道に行かれたその帰りに立ち寄られたんです。私も連絡をもらって、そしてお会いしたことがありませんでしたけども、お会いしました。いろんな話をしてくださって、全く聞いたこともなかった。またいずれ皆さんにお話しする機会があると思います。驚くようなことが今この世界で行われています。で、その方が、実は私は一つだけお願いがあると。何ですかと。実は、私はこうして、彼らは宣教師ではありません。彼らは普通の仕事をしているんです。一人は弁護士であり、一人は会社を経営しています。休みを取って世界中のそういう迫害されているところに出かけていって、彼らを助けようとしています。彼はこう言うんです。私は家内が、支えてくれてるから、家内にプレゼント買って帰りたい。どっかで真珠を買いたいって。そんなこと聞かされたら私はびっくりするわけです。どこに真珠なんか売ってんだろうと。伊勢に行くわけに関して。だから、まず考えたことは何かっていうと、信頼できる店はこの辺にないかなと。ホテルで聞きました。この近くで。真珠売ってるとこどこですかと。きちんとした本物を売ってるところ。だってそのような人にどっか偽物を売ってるようなところに連れて行くことはできない。だからちゃんとした信頼できる店は何かって。で皆さんね、無償で本物を得られるのに、偽物に高額を払っている人、まさにそれが罪人の姿です。どういう意味か。救いは主の恵みによって信じるすべての人に無償で与えられるんです。しかし人々は自分の永遠という取り戻すことのできない高価な代価を偽物に払おうとしているんです。まことの神がいらっしゃいます。創造主なる唯一の神がいらっしゃる。その方は私たちに素晴らしい救いを備えてくださった。イエス・キリストを信じる信仰によって信じるすべての人の罪が許される。 そのような素晴らしい救いが備えられているにもかかわらず、彼らはその救いを拒んで、人間の勝手に考えた偽りの救いを求めて、そして自分の永遠を台無しにしようとしているんです。いかに愚か、いかに悲しい悲劇かです。イザヤがこんなことを言いました。イザヤの40章の25節のところに、それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は仰せられるって。一体どんな像が、どんな偶像が私と肩を並べることができるかって言ってるんです。どんなに立派な人でも人間じゃないかって。その人間がどうして私と同じレベルに立つことができるかって言うんです。動物が創造主な私と肩を並べることができるかって言うんです。創造物が、動物が、鳥が、這うものが、創造主なる神様と肩を並べることができない。できないって。それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとする、どんなものを作ろうとするのかって。このように神様おっしゃるんです。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よって。目を上げてみろって。外を見てみろって。誰がこれらを創造したかを見よって。その時にわかるって。神と呼ぶにふさわしい唯一の方は、このすべてのものを作りになった方、その方だけです。人間も、動物も、鳥も、這うものも、人間が手でこしらえたものも、創造主なる神ではありません。ですからそのような人間が作ったものや、神でないものにいくらどんなに熱心に仕えようと、それらを拝もうと、あなたが期待しているものはそこにはありません。かえってあなたが期待していないものがそこにはあります。つまり、永遠の裁きです。神はそのような罪を憎んでいらっしゃると我々見てきました。神は憎んでいらっしゃる。しかしそれでいながら、そのような罪を犯しているあなたに、まだ救いのチャンスを与えようとしておられるんです。なぜあなたは神様に逆らい続けるのかです。なぜ罪人が裁かれるのか、二つの理由を見てきました。一つは神の存在を認識していながら、その神を受け入れない。神がいることを分かってながら、その神様を求めて、その神様を受け入れようとしない。二つ目は、神様の栄光を恥ずかしめる罪ゆえに。神を崇めようともしない。感謝もしない。そして、誠の栄光ある神の代わりに、愚かなものを神として崇拝し始めたって。このような罪ゆえに、あなたは今、永遠の裁きに向かってるって。その罪から出てくることです、皆さん。その罪を神の前に悔い改めて、あなたを作り、あなたを生かしてくださってる、すべての創造主なる誠の神様の、前に出てくることです。その方はあなたを救ってくださる。罪を許してくださる。そのチャンスを今日あなたに神様与えてくださっている。なぜこの方に拒み続けていくのか。この方を拒み続けていくのか。なぜこの方の素晴らしい救いを拒み続けるのか。よく空港に行くと、皆さんもご覧になったことがあるポスターがあります。ポスターにはこう書いてます。偽ブランド品、コピー製品の日本持ち込み禁止って。ご覧の方いらっしゃると思います。偽ブランド品、コピー商品は日本に持って帰ってきてはいけないんです。買うことも犯罪だし、持ち込むことも犯罪だ。フィリピンなんか行きますと、あなたが作ってほしいものを持ってくれば、それと同じものを作りますよって言ってます。犯罪です、これは。ですから、そのようなコピー商品を持ち込んではならないって。私たちもだんだん分かってきました。 毎年でも空港ではたくさんのものが没収されています。考えなきゃいけないのは、物のコピー、偽物を作ることは犯罪なんです。しかしながら紙を作っていても、それは有罪にならないって思ってるんです。物を作るだけで有罪です。紙を作ることはもっと大きな罪です。そのような罪を罪人は犯し続けているんです。だから彼らがどんなに賢いと言っても、神はおっしゃるんです。愚か者だって。あなたはいかがでしょう。まだこの愚か者として歩んでおられるんでしょうか。今日がその間違った歩みをやめる機会です。主の救いを受け入れてください。この方はあなたを救ってくださる。生まれ変わらせてくださる。この救い主の前に悔い改めて出てくることです。そのことを心からお勧めします。父なる神様、あなたの恵みを私は心から感謝します。私たちを罪より救い出してくださり、あなたのものとしてくださいました。私たちは確かに愚かでした。あなたを知らずに、あなたを知ろうともしないで、罪の中を平気で歩んでました。あなたに逆らい続けていました。しかしあなたは憐れみを持って私たちに救いに主を備えてくださり、そしてこの救いへと導いてくださいました。だからあなたを称えます。ここにいらっしゃる一人一人、あなたはその心をご存知です。どうぞ神様、今日あなたの前に逆らうのをやめて、心からあなたを信じ受け入れる信仰によって、この救いに預かることができるように、どうぞそれぞれの心に働いてくださり、すべての罪人をあなたのもとへと導いてください。どうぞそれぞれ一人一人の心にあなたの御業をなしてください。救われた一人一人は、今一度この恵みを感謝し覚えて、あなたを称える者として、今日からまた歩んでいくことができるように。あなたの素晴らしい救いを述べ伝える者として歩んでいくことができるように。どうぞあなたがそれぞれお持ちください。あなたの御業が一人一人の地になされることを信じ、そのことを心から願って、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。